Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
I really wanna stop. 家事育児に忙しいママや忙しく働く女性の皆さん、
ワクワクした毎日を過ごしていますか？この先どんな人生を送りたいですか？幸せはお金では買えないというけれど、お金を味方につけることで人生の選択肢が広がっていきますよね。
この番組では女性目線のお金のノウハウをお届けして、輝きたい女性を応援していきます。私たちと一緒に目指せマネー美人。
皆さんこんにちは。輝きたい女性を応援する目指せマネー美人第34回目の放送を、ここ西宮北口のつながりっちょラジオよりお送りいたします。パーソナリティは私水野恵子と
亀井恵子の
ダブル恵子、そして今週は専門家さんも一緒にお届けしていきたいと思います。さあね、今週はがんとお金について取り上げていきますね。
はい、本当に最近はね、2人に1人ががんっていうふうに言われる時代なので、うん、本当に人事ではないっていうところですね、う
ん、でもやっぱりなんかね、自分が本当にがんになるって思ってるケースってやっぱりまだまだ少ないのかなって思うんですけれど、ね、はい、うん、あのやはり、まあ、実際に本当に罹患した時どういう感じになるのかとか、あとはあの経済面でどうなのかとかね、後から気づくと事前にこういうふうにすればよかったかなって、そういうことをやはり知っておくっていうことってやっぱりすごく大事だなと思いますので、はい、私たちやはりここ経験ないのでですね、あの専門家さんをお呼びしております。今日お呼びしているのは、実際にあのがんにかかられて、そしてがんを克服されて、現在はがんと向き合う FPファイナンシャルプランナーとして活動されていらっしゃいます、辻元 FP 事務所代表の辻元由香さんにお越しいただきました。今日はお越しいただきありがとうございました。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。じゃあ、まず簡単に自己紹介お願いしてもいいでしょうか。
はい、孤独な夜を超えるということをモットーに、うん、奈良でファイナンシャルプランナーの独立系の事務所をしております辻元です。はい、9年前に私自身乳がんになってしまいまして、で周りの方がお金のこととか仕事のことで悩んでる方をすごくたくさん見てきたんですね。なのでそれをきっかけに、がんとお金の講演とか個別相談を行っています。でその経験や取材をもとに、がんを生き抜くお金と仕事の相談室という本を出版しました。お金のことで人生を諦めたくほしくないなという思いから、備えることの大切さというのをお伝えしています。
はい、ありがとうございます。実際に、ね、私たちもこのがんを生き抜くお金と仕事の相談室、
はい、
読みましたね。
読みましたね。
ありがとうございます。はい、
今日はねすごくやっぱりその本で、うん、あのたくさん情報も知りましたし、はい、でもねラジオでもっともっとその生の声をお届けしたいかなと思っていますので、はい、30分ぜひお聞きいただきたいと思います。ギグ、輝きたい女性を応援する目指せマネー美人。
はい、
今週はがんとお金について専門家の辻元由香さんにお越しいただき、いろいろお話を聞いていきたいと思います。今日はこのね著書の中からいろいろあのピックアップしていきたいなと思うんですけれども、はい、私ねこの本の中で一番最初読んでてすごく印象的だった言葉があるんですよ。それはがんってお化け屋敷に似ているなと、うん、先に何があるのかが見えない怖さ、 いつまでこの状況が続くのか分からなくて大声を叫びたくなることもってすごくね、なんか響いたんですよね。これは多分経験してないと分からないですよね。
そうですね。がんってやっぱり長丁場なんですね、うん、手術して終わりっていうことではなくて、うん、そこからがまた新たな戦いって言ったら変ですけども、うん、続いていくことになるので、それがどこまで続いていくのかとか、うん、仕事は続けられるのかな、うん、お金って足りるのかなとか、うん、もう1年間ぐらい、最初の1年間ぐらいは本当に暗闇の中にいる状態なんですね、うん、でそれをちょっとまあ表現させていただいたんですけども、は
い、これだから、うん、あれですよね、辻本さんパートナー、ね、はい、本にも登場されてたご主人がいらっしゃるんですよね、は
いはい、旦那くんって書いて
ある、ね、ですね。でも独身の方なんかだと余計不安って ね、 ね、大きいでしょうね。実際にここの、はい、まあ、あのがんになるとね、うん、まあ治療の痛みっていうのが出てくる、はい、まあ、手術もそうですし、うん、あとはよく聞くのは抗がん剤とか、
そうです、ね、
このあたりの痛みを、うん、あの4つの痛みっていう風にね、はい、本の中では書いてあって、はい、これ結構意外だったんですよ、私なんかは、
はい、
あのちょっとねピックアップさせていただくと、はい、体の痛み、はい、この痛み、吐き気、副作用とか、うん、この辺は結構抗がん剤の、
そうですね、その影響があるっていうのがあって、まあ、そのためのお薬っていうのをまた飲んで、うん、だいぶ抑えられるようにはなったんですけども、うん、やっぱりそういうのはどうしてもお薬の種類によってはあるということですね、うんうんうん。
あとは2つ目が精神的な痛み。
そうですね、なんでこんなことになっちゃったんだろうとかね、うん、何が悪かったんだろうとか、うん、あと自分に対しての怒りとか、うんうんうん、あとそういうことを言われてしまった悲しみとか、そういう精神的な不安定な面が出てくるんで、
さっきおっしゃっていた、うん、それこそ、まあ、これからどうなるんだろうっていう不安であったりとかいうところもあるんですかね、
はい。
で3つ目が社会的な痛み、
はい、
これは結構経済的なところ。
そうですね、うん、あの社会的って、まあ、経済的なところと、うん、まあ、お仕事のところとか、うん、あと家族の問題とかもあるので、うん、だからまあ経済的と言わないで、まあ、社会的というちょっと大きな枠組みで、うん、言ってるんですね。そういう意味があったんですね、
はい。まあ、ね、医療費もやっぱりね、うん、負担しなきゃいけないし、 ね、でも体調があまり優れないとやっぱり仕事を続けられなくなるとか、うん、はい、そういったところでもね、やはりご家族の援助があると、うん、そこに気を使ったりというところもあるというところですね。
お互いがね、お互いに気を使ってしまって、うん、言いたいことが言えなくて、うん、それでまたちょっと家族間トラブルじゃないですけど、うん、いろんなことが起こったりもするので、
うん、そっか、はい、最後はスピリチュアルなところですかね。
そうですね、やっぱりがんって聞いて最初に何を皆さん思うかっていうと、うん、死んじゃうかもしれないっていう怖さですよね。私もすごく今元気でお仕事させていただいてますけども、うん、やっぱり芸能界のニュースとかを見ると、うん、亡くなられた方の話いっぱい聞くので、うん、やっぱりそこを思ってしまうのと、うん、あとは若い人なんか特に、じゃあなんで私生きてきたの、生まれてきたんだろうっていうところでちょっと抱え込んでしまって、うん、しんどい思いされる方もたくさんいるので、
うん、ここのところを、うん、すごく印象深かったのは、はい、見える化する、
はい、
っていうのが書かれてありましたよね、うん、
はい、やっぱり自分の中でこうするしてるとモヤモヤしてしまうので、うん、それをね、言葉にしていくっていうことなんですね、うん、それも話すっていうのも一つですし、うん、何かに変えていくっていうこと、うん、そうすることで自分自身も落ち着いていくところがありますし、うん、あとその状態って周りから見てわからないんですよ。
あ、何で苦しんでるのかわからない、うん、これね4つもありましたもんね、はい、確かに経済面なのか、うん、やっぱりそのね、家族間なのかっていうところですね、痛みなのか、
はい、で痛みもそのちょっとした痛みなのか本当にすごく痛いと思ってるのかっていうのは、うん、なかなかどう表現していいかもわからなかったりするので、うんうん、今は表があってこれぐらいの痛みですっていうのを、うん、1から5ぐらいのところで書いてみたりとか、うん、そういう見てすぐにわかるような状況で、うん、他の方に見ていただくと、あ、そうするとここのケアをしてあげたらいいんだとか。
これは病院でも渡されるものなんですか？
場合もありますし、
そうなんですね、
はい、それはない場合もあるので、そういう時は誰か、うん、お力になってくれる方っていうのはあると思いますので、うんうん、力借りながらやっていかれたらいいかなと思います、うん、はい、
それが見える化することによって周りの方も手助けができやすくなる、うん、ということですもんね、
はい、病院には相談窓口ありますし、うん、あと患者会っていうのもあります、うん、で同じ、まあ、がんでもたくさんの種類ありますので、うん、私だったら乳がんだと、うん、同じ道通ってきた方たくさんいらっしゃるので、うん、そういう方に壊れてどうなんでしょうってお話をするときに言葉にできなかったらそこを見せるとか、うんうん、そんなでもいいかなと思います。
あとはあれですね、やっぱり一番大きいのは一番最初にがんですっていうね、はい、告知された場合の受け止め方なんかもやっぱり本ね見てても印象深かったですよね、
はい、やっぱりなかなか受け止めるって難しいんですよね。すんなりとは受け止められなくて、うん、まあ、時間もかかっていくことだし、うん、でやっぱり治療とかっていうのは納得して進めていくってすごく大事なんですけども、うん、なかなかそうはいかないこともありますので、それもさっきの痛みの同じように声を出すっていうことが大事だと思うんですね、うんうん、言わないとこれでいいんだって周りの人は思っていって、うんうん、知らない間に進んでいく状態になってしまうので、
あとはね、うん、本に書いてあったがんでやっぱり自分でネットで検索しない方が ね、
そうですね、
いいってね、はい、ありましたね、はい、主治医さんの話、はい、やっぱりきちんと情報を知っている、はい、お医者さん の、はい、ことをまずはお話を聞くっていうのが大事とかね、
はい、でやっぱりその聞く耳が持てない場合があるんですね、うん、落ち着かないで、うんうん、そういう時はちょっと書いていいですかとか、うんうんうん、あと誰かについて来てもらうとか、うん、あとはボイスレコーダーとかこれ取らせてもらっていいでしょうか、うんうん、っていうふうな言って、まあ、多分それダメっていう先生少ないと思うので、うん、まあ、ダメって言われた先生とはもうお付き合いしないでいいと思うんですよ、うん、先生変えてもらうでいいと思うので、うん、がん長い付き合いになるので、
う
ん、
自分と合う先生を見つけるっていうところも大事
ですね、はい、そうですね、はい
はい、ね、どうですか亀井さん。
そうですね、私もその本読ませていただいて、うん、一番そうかと思ったのが、はい、この、ね、がんにかかれた方に、うん、まあ、皆さんよく大丈夫って聞くじゃないですかそうするとね、なんかそのがんにかかれた人ね、うん、大丈夫って答える、はい、でも本当はね全然大丈夫じゃないのにっていうところがあるの で、うん、でそれからやっぱり見える化っていうのがすごく大事だなって、うん、はい、やっぱり自分もこう思考がまとまらない時があるのが、なんかそれをこう基づいて書いていくことによって、はい、まあ、自分もまとまるし、うん、はい、周りにも分かってもらえるしっていうのが ね、 すごく大事だなと思いました、
うん、はい、あとはやっぱりね、そういう精神面もそうですし、うん、やっぱりその経済的な治療費とか ね、 よくファイナンシャルプランナーってお金面で、
はい、
一般的なやっぱりね、データで、はい、どのぐらいかかりますよっていう形で、うん、私たちもねやっぱりお話はしてしまってるんですけれども、はい、実際このがんね、例えば入院費とか治療費とかって高額療養費あるよとか、はい、そういう話をするんですけれども、はい、実際にかかるとそれ以外にも結構いろいろかかるものってあるんですかね。
そうですね、高額療養費制度で使えるのっていうのは、まあ、入院とか手術とか、うん、まあ、保険診療というものになるんですね、うん、例えば100万かかっても、まあ、3割負担の方だったら30万になります。それが、まあ、所得とかあとは年齢とかによって上限が高額療養制度で決まっていて、うん、まあ、一般の方だったら、まあ、9万円ぐらいで済みますよっていう話をするんですが、うん、それ以外に病院でかかる費用っていうのが食事代ですね、うん、これ1食今までだ260円ぐらいだったのが今460円に上がってるんですよ ね、
値上がってますね、
知らない間に上がってたりしますし、うん、あとは、まあ、ウィッグとかね、うん、まあ、髪の毛が抜けてしまった方だったらそういうのを使ったりとか、うん、あとは、まあ、皆さん手術する方は使われるのは弾性ストッキングって言って、うん、エコノミー症候群にならないように寝たきりになるので、うん、そういうのにならないためのストッキングを買ったりとか、うん、そういう消耗品のお金もとかもかかってきますし、その後また抗がん剤とかホルモン剤とかそういうその方の状況に応じたお薬使うので、
う
ん、お値段がどれぐらいになるかが全然わからない
ん
です、ね、意外に積み重なるとね、大きな金額になりますしね、
はい、ウィッグとかも大体どのぐらいかかるものなんですか。
そうですね、まあ、ピンからキリまでってよく言います、うん、高いものだったら30万とか40万かかるものありますし、うんうん、もう安くていいよってお仕事とかで使わないでいいのでっていう方だったらアメ村とか行ってね、うん、安いウィッグ使ってうん、うん、まあ、数千円のものを使ってますよっていう方もいらっしゃいます、うん、でお仕事をやっぱりされてる方は見た目でやっぱりちゃんとしたものをしないといけないとか、うん、意外にね あそうなんだと思ったのはお子さん、特に男の子のお子さんが、うん、手術とかする前のママでいてほしいっていうので、 同じ状況の髪の長さとか同じ状況の色のとか、そういうのにこだわる方が結構いるみたいで、それに合わすのが大変。
じゃあオーダーメイドで、
オーダーメイドみたいなになってくると結構高くなったり、
まあ、治療費もじゃあね、まあ、高額療養費とかそういうのも長く続くと、
そうですね、
9万ぐらいがねずっと続く形にはなるんですね。そうですね、
ただ、まあ、4回目になると、うん、あの安くなる多数回っていうのになって、うん、まあ、5万円ぐらいには下がるんですけど、うん、それでも今までなかったお金が毎月5万円ずつとかかかっていくとすると、うんうん、かなりの出費になりますよね、
うん、やはりね、まあ、そういう中で、うん、あのじゃあそういった備えどうしたらいいんだろうかっていうところなんかも、はい、1曲挟んで後半ね、はい、あのお聞きしていきたいと思います。じゃあここで1曲ですね、水野の選曲で HI の366日をお聞きください。
Listening to Yes FM Gig. Okie dokie.
I'm hurting, baby. Hey, 1曲ですね。HY の366日お聴きいただきました。ちょっとね、切ない曲ですけれども、はい、ガンについてまた後半も、辻本さんの方にお聴きしていきたいと思います。お金についてね、あのどういうふうに準備していったらいいのかっていうところから後半入っていきたいなと思うんですけれども、どうですかね、結構その経済的なところで、はい、結構やっぱがん保険なんかが、うん、あの分かりやすいかなと思うんですけど、
そうですね、 よくどんなものに入ったらいいですかって言われるんですけど、うん、私はおすすめしているのは最初に100万とか200万とか、うん、そういうお金がドンと入ってくるものをおすすめをしてるんですね、
うん、なんか診断給付金のようなものですね。
がんっていうのはさっきも言ったようなウィッグとかそういうものにもお金かかってきたりもしますし、うん、であとその細かいものをしていくとねだんだん体の状態が悪くなってくると、うん、その都度の抗がん剤とかねそのホルモン剤のための給付金の請求する記録がない元気がないっていう方もいらっしゃるんですね、うん、で結局もらいそびれてしまうっていうこともあるので、うんうんうん、そうでなくて最初にドンとあると、うん、そのまま使っていけるっていうのがあるので、
だいたい金額でいうと100万円ぐらいがあるの、もうちょっとあった
方がいいの？お仕事がお休みになってしまった場合に、うん、そのお給料が入ってこなくなってくる場合もありますので、うん、そこの部分も考えて、まあ、貯金が、ね、あればいいとは思うんですが、うん、私はもう最低でも200万は
あった方
がいい、はい、200万良ければ300万ぐらいは備えておくと、まあ、1年間安心してっていうわけでもないですけど、うん、まあまあ落ち着いて治療は受けられるかなと思います、
うん、じゃあ入院いくらとか、はい、そういうものよりも、はい、まあ、シンプルに、はい、がんになったら、まあ、診断給付金が、はい、まあね、100万200万300万ぐらいあるものを持っておくと、うん、まあ、少しは経済的に安心できるかなというところですかね、はい、うん、ね、でもあれですよね、まあ、保険だけに頼らなくても結構支援制度っていうのもあるんですよね。
はい、さっき高額療養費制度ってお話ししたと思うんですけども、うん、社会保険公的保険です、保障ですね、はい、こういうところで例えば傷病手当金であったり、うん、障害年金であったり、うん、まあ、該当する人が決められているので、まあ、そこにのっとっての話にはなるんですが、うん、そういうものがまずあるということと、うん、あとは企業とかね公務員さんとかだと福利厚生でちょっと上乗せ の、うん、備えをしてもらっているところがあります。
付加給付
とかね、はい、あと傷病手当金もちょっと長くもらえるとか、うん、延長傷病手当金とか、はい、そういうものもあったりしますので、
会社の制度もしっかり確認するということですね。
はい、
その他やはりねそういうふうにお金かかるところなんかも、うん、見える化するっていうとすごくいいなって本を読んでいて思ったんですよね、はい、これは、治療にかかるお金って1年だけではなくさっき、はい、おっしゃってたように長くかかる可能性があるので、はいはい、その辺も、見える化していく、ね、っていうことですかね、はい、
病院の方に聞いたら、まあ、このお薬使うよって言った時に、うん、まあ、どれぐらいの期間 かかります使いますでお値段どれぐらいですっていうのを教えてもらいますので、うん、そういうものを聞きながらあと入ってくるお金もね、うん、あると思うんですよね。でそういうものと見ながら1年間ぐらいはどれぐらいの出入りがあるのかっていうのを見ると、うん、思ったより何とかなるっていう方もいらっしゃいます、
うん、ね、やっぱりねもうがんもあれですよね、うん、なって治療だけではなくこれからはやっぱりね働きながらとかもね行く時代ですもんね、
はい、私もそうですけどねやっぱり働いてる方たくさんいらっしゃいますのでね、うん、まあ、そのための制度っていうのもあります、うん、で治療と仕事の両立支援っていうものも、うん、今国の方で進めていますのでそういうものも利用されたらいいかなとは思います、う
ん、国策になってますよね。そうです、結構ね進められてますよね、はい、うん、あとはあれですかね私もたまたま本当ちょっとね相談されていた方で妊婦さんでがんになってしまうというケースなんかもあったんですね、はい、この場合なんかはどうアドバイスされてます？
そうですね、まあ、その治療に関しては私たちお金の専門家が口を出すところではないの で、うんうん、でね、何も言えないんですけども、ただその、まあ、抗がん剤によっては妊婦さんでもなんとかなるよっていうものがある場合もありますし、うん、あと、まあ、妊婦さんになる前ですよね、うん、例えば若い方でも婦人科のがんっていうのはなる方が多いんですね、うん、なのでその場合は、まあ、抗がん剤とかホルモン剤とか使ってる間は妊娠ができない状態になるので、まあ、場合によっては5年10年子供ができない状況になったりとか、うんうん、あとはその治療のお薬によってその子供を産む能力っていうのがちょっと弱ってしまって、うん、ちょっとまあ不妊の状態になってしまうということも中にはあったりするんですね、うんうん、なのでその前に治療っていうか、まあ、卵子を凍結保存したりとか、うん、精子の凍結保存したりとかそういうことができる場合もあります。で
うんうん、それは病院によっても違うんですよね。
そうですね、これはそのがんの 治療のところではなくて、例えば泌尿器科とか、うん、産婦人科の方と連携してやっていかないといけないところなので、そのがんの治療の先生がそういうことができるっていうのはあんまり理解しないところもあるんです、うん、なので自分がそのあるよっていうのを分かって、自分の口からこういうことできませんかってお話ししないといけないのと、あとそれはとは別に、その治療と別にお金がかかる。
どのぐらいかかるもの？
そうですね、女性の場合だったら35万ぐらい凍結するのにかかる、男性の場合だったら10万ぐらいと、あとそれ保存をしていくのに年間2万円ぐらいお金がかかったりするのがあるので、そのお金とのね、どっちを選ぶのかっていうので悩まれる方も実際はあるので、そういう時にね FP がね、
そうですね、やはりね、まあここのお金の部分だけはね、アドバイスはできるかなと思うんですけれども、はい、やはりねまだまだがん、ね、深いですよね。
そうですね、本当知らないことが、ね、多いですから、ね、やっぱりそういうサポートしてくれるって言いますかね、はい、でこういう相談ができる、うん、じゃあ誰に相談していいかわからないっていうところが一番辛いんですけど、うん、やっぱりこういう辻本さんみたいにこう相談していただける方がいるっていうのはすごく心強いって思いますね。はい、ますね、
さっきの、ね、病院情報なんかも知らない、
はい、知らないです、知らないです、
そんなのがあったんだっていうね、事前の情報なんかもやっぱりここの知識ね、情報だけでもやっぱりやっておけばよかったって後で後悔する方とかもいそうですね、
はい、
たくさんいますね、やっぱね、その辺はご相談なんかもできるんですよね、辻本さんの方にね、はい、またじゃあ後で後ほどご案内いただきたいと思います、はい、さあ今日はがんと、かかるお金についてお届けいたしました。皆さんもぜひ参考にいただけたらと思います。
FM ギグ輝きたい女性を応援する目指せマネー美人。はい、いかがだったでしょうか。今日はね、がんとお金について辻本さんの方からお話を伺いました。
はい、本当にいろんな知らないこととか ね、実際にかかったら本当に何をしていけばいいのかっていうのがね、うん、なんかよく分かって、私も実はまあ父と友達をがんで亡くしているので、なんか本当にどうしてあげたらよかったのかなってね、やっぱり思うことが多かったので、うん、今日は本当にいろいろお話を私はじっと聞かせていただきました、うん、ありがとうございました、は
い、でぜひこの本を読んでもらうと、今日話したことがね、はい、もっともっと伝わってくるのかなと思うんですけれども、辻本さんの本著書であります、がんを生き抜くお金と仕事の相談室、がんを生き抜くお金と仕事の相談室、ぜひこれは店頭でも置いてあります、
はい、
ぜひねそれも読んでいただきたいなと思いますし、あとはご相談なんかはどういうふうにしたらよろしいですか。
はい、辻本 FP 事務所のホームページありますので、そこからがんのページがあるんですね、はい、探していただくと、そこの中からお問い合わせいただくと、患者さんとそのご家族からのご相談は無料で受け付けておりますので、
はい、
ぜひそちら調べてご連絡いただけたらと思います。
はい、はい、辻本 FP 事務所ですね、
はい、
はい、あとはなんか前なんかご相談会みたいのもやって、交流会もされていらっしゃる。
はい、毎月土曜日、次は10月19日の土曜日に14時からになるんですが、奈良の南生駒というところの、カフェメリメロっていうところがあるんですけども、はい、そこで、お茶飲みながら、普通にいろいろお話をする会を設けてますので、ぜひこちらにお越しいただけたらと思います。
はい、これは、毎週の
毎月土曜日ですね、第3か第4
で、第3か第4、奈良の方でですね、
はい、
これなんて検索したらいいでしょう。
これはがんラフ会、
がんラフ会、
はい、
もうひらがなですね、
ひらがなです、
がんラフ会で検索いただけると、毎月1回ですね、こういった交流会、がん患者さんと家族の交流会をされているというところで、ぜひ参加いただければいいかなと思います。
はい、
はい、ということで今日は辻本さんの方にお越しいただきました、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、この番組は、女性が前向きに、そして笑顔になるためのお金のレッスンです。今日はね、また、 はい、新たな学びを、ね、
はい、いただきました。ありがとうございます、はい、
さあ今日からあなたも
マネー美人。